第200回記念土曜日シネマランキング振り返りリスナー部門
イエーイ
イエーイパチパチ
ということで今回は2016年から2020年の土曜日のシネマランキングを振り返っていろいろ喋っていこうっていうコーナーですね。
うん、
はい、
やっぱり当時ねまだ僕ら見てなかったものとかもあるかもしれないし、
うん、
リスナーの、ランキングを振り返ることによってやっぱりこれ合ってるねみたいなねあの気持ちになるかもしれないという、
うん、
とにかく振り返りです。
はい、
シネマランキングのリスナーランキングができ始めたのは何年からなんですか？
記録によると2016年からございます。
すごい、
うん、まあ 初年度から毎年やってるってことですね、うんうん、
ってことですね、
うんうん、ありがとうございます。
ではいいですか、早速2016年のシネマランキング、うん、リスナー部門10位から1位まで発表というか振り返ります。
はい、
はい、第10位アイアムアヒーロー、第9位ヒメアノール、
うん、
第8位ちはやふる神の句、第7位リップヴァンヴィンクルの花嫁、うん、第6位ズートピア、第5位映画声の形、第4位君の名は、第3位シングストリート未来への歌、第2位この世界の片隅に、第1位シンゴジラです。
これすごい、やっぱ2016ってすごかったよ ね、
すごかった年だった
ですね。
特に2016年ってさ、ミニお題でもね、2016年なんか4月公開の映画みたいなさ、
うん、
なんかすんごい狭いお題とかもらったよね、確かね、プチお題とかね。それでもたくさん傑作がいっぱい出てて、
うん、
アヤフルとかズートピアとか、
うん、
とんでもない年だったよね、よく考えたら、
うん
うん、
本当だわ。
アニメ強かったですね、すごい。
そうそう、
私、うん、結構邦画入ってますね、
うん、
そうだね、
半分以上。
お、すごい、うん、マジだ、本当だ、うん、こう見ると
あんまりないですよ、ね、
アニメ含めて見たら 1,2,3,4,5,6,7,8 って8個
で、いやいや、もうほぼだ、すごい貴重な気がする。
すごいね、まあ確かに覚えてるのはやっぱりその夏の頃のシンゴジラ君の名は的なところからすごく邦画がバーンと大きくなって、なんか、うん、多分興行収入的にもすごい稼いだみたいなイメージのある年だったかなっていうね、
うん
う
ん
う
ん、
どうですか、当時見てなかったものとかあります？なんか全部見てるわっていう感じなんですけど、
そうね、
びっくりする、全部見てるわ多分。
私リップヴァンヴィンクルの花嫁はこの当時見てなくて、ちょうど去年ですね、去年やっぱりこうおうち時間が長くてそれで見ましたね、
うん
うん、
これ上映時間も長いよね確かね、
うん、結構長くて、うん、なんかすごくこう独特な映画だなって思った覚えがあります、
うん、
なんか後にも先にもこういう作品っていう感じのなんか似たような作品っていうのはなんか出なさそうな、ちょっと変わったテイストの作品だなっていうんで、すごく印象的でしたね。
うん、
そうね、うん、僕信者ですからね、やっぱりね、
あ、岩井信二、
はい、岩井俊二だから当時やっぱりね交渉っぽいとか言ってね、すごい信者っぽいこと言ってましたよね。岩井さんの映画はすごい交渉っぽい感じがするみたいな。
褒めてるのそれ。
褒めてる、褒めて
る。でも今とね違う細胞のことさんが言ってたんですもんね。
あ、まあそうですね、
そう、4年前。、はい、
まあ、でも 今も大好きですよ、
うんうん、あ、そっか、そこ分からない、
はい、
うん、
まあアニメーションだったらね、たくんさんからもらってる花とアリス殺人事件とかはね実はやってたんですよね、
うん
うん、やっぱ実写のものを逆にまだ触れてなかったって感じですかね。
あ、そうだったのか、なるほど、
マリペアね、うん、
ああマリペイがね、そうね、
うん、っていう感じだったりね、
うん、
なんといってももう君の名はシンゴジラ、
うん、
この辺はもう映画館に人が入って大変っていう、
そうね、びっくりしたもんね、
あの時の空気とか覚えてます？なんかシンゴジラとかね、庵野さん樋口さんでドーンっつって、うわー、まずシンとかね、カタカナでなゴジラの前についてのなんかセンスねーなーとかさ、いやこれ絶対面白くなさそうだ、きついわみたいなねノリでしたよ。期待してなかったですもん全然。あ、そうですか、うん、
うん、
いやでもみんな全然誰も期待してなかった。だってその前が樋口さんってだって進撃の巨人でしたから。
そうなんて。
ああ、そっか。
そうそう、それがあったから結構ね、なんか 下げ目で見てたんだよね。
そう、うん、そしたらちょっとそういうレベルじゃない、ありゃーっていうあれ大変大変なもの来ましたみたいな、
うん、そうですね。僕も全然期待しなかったんですけど、あの予告でねゴジラの尻尾がこう、
うん、
頭上をこう横切るみたいなシーンがあって、あ、はいはい、あこれで今回いけるかもと思ってるから、あなんかすごいの来たなみたいな感じで しましたね。
うん、
いや実際映画の転換期になっちゃったよねこれでね。
いや本当多分邦画関係は2016かなり転換期になったっすよね、
うん、
きっとね。だってやっぱ君の名、だから君の名なんか本当に最初は多分大ヒットとか絶対狙ってなかったんですよ。あのちゃんとヒットはさせようとしてたけどね、河村元気さんの時代は、うん、だけどそれはなぜが分かるかって言ったら、これ夏公開なんだけど要は、夏終わり公開なんですよね。8月後半っていう枠で本当にボーンと当てようと思ったら、うん、7月にやらなきゃおかしいので、
あそうですね、企画としてはお休みの最中ね。
そうだから全然誰もなんかそんなに、まあ、もちろんあの監督好きな人がいっぱいいるのでそういう人にとってはすごくね待望のって感じだっただろうけど、それ以外の人たちは特に、あ新海さんの新作やるのねぐらいの雰囲気でやってたら、公開したら一気に祭りになったっていう、
すごいよね、
公開したら、うん、その瞬間から祭りになったっていう異常な感じだったね。思い出すと
覚えてます、うん、俺見終わった後スタンディングオベーション起きましたからね。父親も立ち上がって一緒に見に行ったね、
うん、仲良し
恥ずかしいくらい、ね、
それすごい
やめてよみたいなことを言ってました、ね、
そうそうそう、
あ言ってたかも、
びっくりしちゃって、
うん、そうね。でそっからすごい稼いだって、普通はあんまり8月後半から9月って稼ぎ時って考えない時期ですからね、本当に映画業界的には。それであんなになったからね、あれはやばかったですね、今思い直すと。
もうねすっかりブランドですからね、深海ブランド。
そうそうそう、まあ、だからやっぱり天気の子は普通に最初からドーンと打ち出すからちゃんと7月に公開してねっていう、
うん、
うん、なんかすごいその年コナン見に行って、その時にすごいその君の名はの CM やってたなっていう、CM というか予告をやってたなっていうのが印象深くて、でなんかコナンもすごいその年すごい入ってた年だったのかな。
コナン何でしたっけ、
カラーが転がるやつ、
あそれかな、漆黒の違う純黒のナイトメア的な、多分なんか組織絡みで、まあ多分 その前ぐらいの年に比べると割と良い年で、
うん、
でみんな結構コナン見てた友達とかがみんなその流れで次は君の名は見たいって言ってるなみたいな印象はあって、なんかコナン見に行った層がみんなその君の名はの予告見て君の名はも見に行くかってなってるなみたいな流れはなんとなく感じた覚えがありますね。
あ観覧車ガラガラのやつ、
うん、多分観覧車ガラガラの頃だと思うんだけど、
それの言い方で伝わる感じの。
いやだからすごいガールズ&パンツァーとすごい似てるなって思った記憶があるからね、
うん、
なるほど、すごいね、アニメからアニメに行くっていう飛び火はすごかったね、特にその片渕素直監督のこの世界の片隅になんて最初小規模公開でしたよね、
うん、いや本当に、
うん、それがどんどんどんどんこう口コミによって火がついてって、
うん、
気づいたらシネコンでやるみたいな感じになりましたよね。
そうね、
うん、
で気づいたらずっとロングランだという、
ロングランでしたね、
なんかね片渕監督のやつで要は定期的にね何日連続みたいな言ってたりとかしてたかなっていう、
そうそうそう、うん、
もう年またぎでずっとなんかねどっかではやってるってみたいなロングランしてたんだよねずっとね、本当に、
うん、
まあ公開も16年の11月で結構終わり頃だったから、
うん、そうね、
こうちょうどみんな好きってなってたタイミングでランキングに入ったのかなっていう、
うん、
うんうん、
そうね、うん、確かでもこれあれですね、ガラ君は一緒に見たっけ、
はい、うん、東京国際映画祭で、
うん、そうガラ君とね東京国際映画祭で先に見てましたね。
へー、
でその時やっぱちょっと印象的だったのは、最近はもうそういう感じも全くなくなって本当に良かったなと思うんですけど、ノンさんがやっと仕事をするみたいな、
あそうだそうだ、
うん、
だからノンさんがメディアに出るっていう記者会見としての意味合いも強くてね、ちょっと、うん、
なるほど、
の面白い難聴になってましたね。そういう点でも、ね、興味深い、はい、
うん、6位のさ、まあ、ズートピアも、
うん、
まあ、アニメーション映画じゃないですか、
うんうんうん、
そんな中で3位のねシングストリートだけ異質ですよね。
そうですよね。そう、私も見上げてて思いました、
ね、うん、この並べてみると、
そうそうそうそう、うん、いやでもシングストリートはね、
うん、
今でもこの音楽聴くって人多いと思いますよ。
あ、
そうですよ、
うん、それこそ日常の一部になってる、
うん、
っていう人いますよね。
そうね、うん
うん、よかった。
なんかあとあれだね、ドイラジ的に考えるとやっぱ2016年まだ始まったばかりなんで、
うんうん、
で、はいはいはい、多分この年は本当に10位まで出すっていうくらいだったかな、うん、ということで多分そうまだ票数もね今より少ないから、うんうん、またちょっとこういう並びも違う偏りがあったのかもしれないですね、うん
うんうん、
なるほどなるほど、
うん、
あとゲストにね、こう日向さんを呼んでたので、はいはいはい、
うん、
日向さんによるワーストっていう文化もありましたね、最初にね。
そう、一番最初だけね。
一番最初
だけ、ね、そういえば。
しかもうちらはワーストしゃべらない
で。喋らないっていう、人に言わせて、ふむふむって流入を下げるという。
そうそうそう。ね、まあでも、話したかったみたいなんで、みたいな。
いや、よかったですよね、あれもね、面白い。
うん
うん
うん、
ということで、はい、2016、濃いね。
うん。
濃い。うん、
ちはやふるとかもね、ヒメアノール、あやまひろ、いろいろあるけど、まあ、とにかく怖かったということで、このペースじゃ終わんないんでね、
はい、
翌年行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ2017年のリスナー部門10位から1位までパパッと読み上げます、
はい、
第10位ハイ&ローザムービー2エンドオブスカイ、第9位新幹線ファイナルエクスプレス、第8位コクソン、第7位ブレードランナー2049、第6位スパイダーマンホームカミング、第5位ローガン、第4位ダンケルク、第3位ベイビードライバー、第2位ララランド、第1位メッセージ。
お
ー、ね、なるほど、
この年もすごいですね。
おー、もう4年前なの。
お
ー、嘘です、
これチャムレーが参加した頃だよね、
う
ん、
そうかな、
そうですね、このあたりだったと思います。
新幹線あるし、
うん
うん
うん、あー、この時に、ね、熱量、そうですね、この時にマドンソクに出会ったので私は、
うん、
あー、本当出会えてよかった。
大体の世間はこの時マドンソクに出会って、ね、でここからマドンソクスターになったからね、それまでは、
うん、
そう、味のある
そうだよ、
強い脇役、
光のストーカー
とかやったけど、
山岡さんから送ってもらったね、タイトル出てこないけど、ミッドナイト FM か、
うん、あーそれ見たいリストに入れて見てないやつ。
あ、そうですか。
そう、
だから今思うマドンソク像とは全く違うもの
です。違うね。
あ、そうなんですか。へえ。
いや、味わい深いよね、本当にそういう意味で。
うん、あ、そうなんですね。ちょっと
新幹線9位なんですね。なんかもっと上かと思った。
うん、
そうね。
確かに。
うんうんうん、
だってコクソンとかの方が絶対分かりづらい映画だもんね。
そうですよね。
ね、
確かにね。
私コクソンこれはその当時見てなかったんですけれど。
ほうほう、
いつだ、去年かな、去年ぐらいに確かでもネットフリックスか何かで上がっていて、見ました。
見た、
はいはい、
こう何ですかね、全然こう韓国映画弱者の私からして、こういろんな映画好きな人にこう韓国映画で面白いやつ何ですかって聞いた時に必ずこれが上がってくるのが多くて、コクソンいいよみたいな話を結構いろんな方から聞いてて、うん、まあ、なんかタイミングがあったら見たいなと思っててネットフリックスに出てて見て、うん、うんうん、まあうん難しいですけど、まあね、まあ、2点難しい、難しい、
難しいよね。あのコクソンは実はさ、ほら、あの韓国映画うんぬんとかとまた違う異質ななんか、うん、
あの、はい、
作品として強度が高くてみんな好きってやつだからね、
う
ん、
特にこう、ね、俺らあのネットフリックスのサバハっていうのやったけど、
見ましたね、
うん、それをこうね、あの引き合いに出す時必ずコクソン出てくるぐらいの、そういうテイストの映画みたいな。
そうだから、なんかコクソンはなんかある種の特殊なん、特殊っていうか、こう突然変異的に出てきたみたいな、
はい、
雰囲気あったね。あとあれかな、多分、まあ、この順位の中でね、その新幹線ファイナルエクスプレスとコクソンと2つ韓国映画入ってきて、
うん、
あと思い出すのはそのコクソンがその多分、春先やったのかな、3月ぐらいで、その時に ある種 の、 韓国映画祭りみたいなのがあって、
うん、
コクソンとお嬢さんがやって、
うん、あ、そうだ、
あと、うん、あとアシュラっていうやばいやつがやって、
うんうん、そうだ、
でちょっとそうちょっとだからあのね去年とかも韓国映画ねパラサイトに引っ張られて多く見られるって言ってたけど、うん、そういう前の段階でちょっとあのある種あの一般層というか韓国映画好きとかじゃない人にも韓国映画が広まった年だったのかもしれないっていうね。
そうだね、この1年で全然違うじゃん。2016年は邦画がすごいぶりね
そうそうそう
ぶり返すというか、うん、また盛り上がってきたぞっていうところから2017年で一気に韓国が増えたなみたいな、
うん、そうそう、うん、結構だから、ね、あのいろんな、ね、あのうちとかじゃない、ランキングとかだと結構お嬢さんとかが、ね、上位に入るとか引っ張ったもんね、
うんうんうんうん、
いいね。
まあそのコークさん言うてる国村さんをもう見た人絶対国村さんの名前あげるぐらいあの出たのでそれ もとても納得、
うん、
しましたし、まあ、なんかランキングに入ってくるのもああ、うん、なるほどねっていうのも分かります。
うん、
そうね、
はい、
多分ねやっぱ日本人のはチェイサーとかね、
そうそうね、
そっちの方から行った方が、
うん、行った方が、
あ、そうですね、
うん、マジ異質なところから、
そうね、韓国映画らしさもありつつでそのそういうノワールサスペンスがね分かりやすいというかあの子の傑作みたいな方が強いからね、
うんうん、
まあ乗れなかった人もぜひね、
うん、
日本人いややっぱ違うんすよっていうね、
うん、
こいつすげえなーっていうね監督さんですから、ここもぜひ追っていただきたいって感じありますね。さらにね、あ、そうそう、チャムレイのことばっかり思い出すんだけどさ、
なんでしょう、
確かさ白装リッチとかもやったんだよ俺ら、
やりましたね、
うんうん、
でそれがね戦争映画初めてですみたいなこと言ってたんだ
よ
ね。
あ、言いました
お、
うん、なのにこの年ダンケルクとかも入ってるんだよね。
そうね、
うん、
チャムレイ大変だったなと思って、うん
でもダンケルクは何でしょうね、私のそのちょっと苦手ですっていう要素はあまり感じてないかもしれないです、
ね、そうね、
それよりこう、
うん、
戦闘機うんぬんみたいな私結構言ってた気がします、このダンケルク特別会、
うん、
なんか宮崎さん思い出しましたみたいなこと言ってた
かも
言ってた気がしますね。やっぱりこの年ぐらいでそのしっかりドイラジに関わったのでなんか積極的に映画館で映画を見ようっていうのを私もしてましたね、うん、だからほぼほぼここは映画館で見てます、
うん、
そう ね、 スパイダーマンとかもだって6位の、
うんうんうん、
ホームカミングもね、うん、トム・ホランド応援隊
行ってましたね行ってましたよ今もそうですよ、
今もそうですよね、
今もそうですか、
はい、今もそうです
、今ちょっとマーブリーが勝っちゃってるけど ね、
ね、
あ、ね、そうかも、
主演映画とか見てるんですかちゃんと去年のみたいなね、
あ、ちょっと今マブリーが押してるかもしれない
、はい、うん、確かに、まあ、ドイラジ的には本当にチャムレイ躍進の年、
うん、なるほどね、
でしたかね、ちょっとあまり覚えてないですけど、はい、
ここでね特殊なランキングだなと思うのはやっぱり SF 映画が、
う
ん
うん
うん、あの第7位ブレードランナー2049、そして1位のメッセージが撮ってるっていう
メッセージ、
ね、すごいですね、
これすごいよね、
うん、
こんなことあるんだっていう、
ちょっとゲットアウトがいないのが意外な感じで、
あれ、
あ、
19位、
しかも
19位、
いや怖い、
意外な感じ、
あ、なんかいろいろあったな、
あったね、
うん、ね、本当ですね、
いや、
まあでもそれだけメッセージは結構あれだったね、うん、単純に SF 映画として見るだけじゃなくて、
うん、
まあある種のヒューマンドラマ的な側面でもやっぱりみんな見てたりしてるから、実はあの SF 映画ってだけじゃない広さで見られてて、そこで評価されてるっていうのがね強かったのかもしれないですね、
うん、
うん、なんか SF の中でもちょっと異質でしたけどね、
そうそう、なんだかもう今更メッセージのことをあんまり SF 映画だと思ってないなって自分もいるしねっていう、
なるほど、
うん、
まあ、どっちもドゥニ・ヴィルヌーヴだしね。
そうだ。
あ、そっか。
もうすごいな、そうドゥニ・ヴィルヌーヴがもう爆発した年ってことですよね。
そうだね。頭おかしいよ、この人。
褒めてます ね、
ね、そうだ、もう傑作しか作んないんだもん。
これのちょっと前までさ、ちょっと前まで複製された男とか撮ってたのに、ね、はいはい、っていう、
うん、
一気にね、なんかこう、あの大きい存在になった年だったね、ドゥニ・ヴィルヌーヴがね。うん、
ね、まだドゥーン始まってないですからね。
そうね、
そう、
本当はもうしてるはずみたいなね、うん、感じだった。
ドゥニ、そう、ドゥニ・ヴィルヌーヴはすごいっていう話をよく知ってた気がしますね、
うん、
あとアクション好きの方はやはり、第10位、
そう、
アイアンドローザムービー2、
うん、
エンドオブスカイ、
唯一の邦画ですね。
本当だ。本
当だ。って変わって。
去年あんなに流行ってたのに。
うん。
でも食い込んでくるんですね。
食い込むのこれっていう。
他もね、ちょっといろいろあったかもしれないんですけど。
すごいね。
まあでも、ハイローシリーズの中でも一番なんか人気あるしね、今、今、今見てもね。
2は本当にアクション良かったです。
そうそうそうそう。
すごいいい撮
影。2は見たのかな。
うん、
USB の話
です。USB です。
ああじゃあ私これだけ見てますね。ハイアンドローシリーズ。確かに。
2だけ見ても大丈夫なんですか？話分かるん
です
か？
大丈夫ですよ。
まあ大体なんとなくで見れますよ。
なんとなくで見れる。
そう。
そうそう。
分かるような話はそもそもあるのかないのかみたいな。
くらいの、
逆に気にすると分かんなくなるっていう、
ね、そうね、
そうか、
気にしない方がいい、
うん、
それが10位、
うん、そうそう
すごいな、
ね、
だ本当にこっから応援上映みたいなのがすごくこう、
うんうん、
映画館の、あ、そうね、楽しみ方として板についてきたっていう、
うん、
ああ、あでもそれで言うとララランドも極音上映とかやってましたね。
あ、ベイビードライバーもそういう
系、あ、そうですよね、そうだそうだ、ベイビードライバーもそうですね、
そうね、ベイビードライバー、ララランド、どっちも絵と音で楽しむみたいな、
そうね、
そうでしたね、うん、そうだ、
ララランド自体は俺ら扱ってなかったのかな、
や
ってない
な、
やってないですよね、
やってないよね
意外、
あ、
そうなのか、そっか、
ね、これもいろんな論争を巻き起こしましたけどね、
うん、
楽しかったですね、
うん
うん、こうやって人と話す映画があったっていうのが面白い、だってなんか未だに思い出すと、あれアカデミー賞取ったのララランドだっけって思っちゃう
もん、ね、
うん、この年ムーンライトですから
ね、ムーンライトだからね、
うんうん、間違っちゃった事件がありましたね、
うん、ね、ありましたよね、
だそうだそうだ、
結局印象に残っちゃってるのララランドなんですよね、ムーンライト思い出さないから、
まあ、まあそうね、うん、
すごかったな、いろいろと、ローガンもね5位にね、
うん、
ジェームズ・マンゴールド
ジェームズ・マンゴールド監督がね、
はい、
撮っててすごいね、撮っててっていうか、まあ今までのあれも撮ってるんだけど、でもよりね、よりすごい重厚ないい感じの映画やったな、やっぱ信頼できる人なんだなみたいな、
ね、そうだから、アメコミ映画でこういう感じで描けるのがみたいなね、
確かに、
うん、
渋いね感じのドラマに仕上げてみたいな、
ね、
うん、ホームカミングと対照的ですね、
本当だ ね、
ああそうだね、なんかホームカミングはバカみたいに見えちゃうもんね、
こう並ぶ、こう並ぶ
っていうところで、去年のねフォード VS フェラーリの監督でしたから、
うん、
おー、なんかやっぱりやっぱちゃうなーっていうね、ちゃうなーっていうか、ね、うん、
この後インディージョーンズ5撮るらしいですね。
誰で？
なるほど。
まだ決まってないのかな。一応監督脚本だけ決まってるっぽいです。
あ、だけなんだ。
役者は？
はまだ決まってない、書いてないからわかんないですけど、はい。
どうなんですか？クリス・プラットになるんですか？
どうなんですかね。
やっぱ違うかなもう。
うん、
いやー面白い、この年も面白いね。
うん、
はい。じゃあ2018年のリスナーランキング、あ、リスナー部門第10位から1位まで振り返ります、
うん、
第10位寝ても覚めても、第9位ちはやふる結び、第8位パディントン2、第7位スリービルボード、第6位バカオカミは小学生、第5位グレイテストショーマン、第4位レディープレイヤー1、第3位アベンジャーズインフィニティウォー、第2位カメラを止めるな、第1位ボヘミアンラプソディ、
あ
ー、ほほ、
いやー、これもなんかしっかり人が入ったなって映画があるね、やっぱね、
うん、うん、そうですね、
グレイテストショーマンとかね、ボヘミアンラプソディ
とか、はいはいはい、
音楽映画を、
うん、
あのみんなで行こうみたいな、
うん、
ムーブメントありましたね、
だってそれこそその2つはもう公開開始からすぐに毎週の応援上映をやるっていうものに なってね、東宝の日比谷がなんか毎週金曜日の夜の会にそれの応援上映が入ってるっていうなんか文化になっちゃってみたいな、
すごいね、
うん、
これがもう3年前ですか、
そうだからやっぱちょっとこれ思うのはやっぱりほらなんだっけ、ボヘミアン・ラプソディ1位なのがやっぱりこう年末公開というか 後半公開だから印象強いなっていうのも引っ張られたかなって思ったりとかして、
ね、
そうだから、うん、そうあのタイミングが違うとインフィニティオ絶対1になってるだろうとかね、
うん、
あそういう気持ちとかがあったりするなというね、
うん
うん、インフィニティオはちょっとすごかったな、
ね、いやもうあんな映画館体験多分一緒ないと思ってるからな
上映終わった後のなんだろうね
お葬式かね
みんなの思い出した
いやあれ多分ね一生ないと思ってるからあれはすごいよ、うん、
そうですね
こっから1年間待たされるんだよ
そうね
そうか
ちょっとすごくないこれ映画館体験としてこれは本当にまた劇場に帰ってきてねっていうことですから
うん
凄まじい試みだってそもそもが、
うん、
真似してこんなことやったら怒られるだけですからね
まあまあまあ、うん、
すごいな、
ね、でもまあある種のね、うん、インフィニティと終わっても、
うん、
ある種の なんか納得度があるみたいなね一つの強度があったなっていうのもあったしね、
うん、こたつはもうこれ作品単体として成立してるみたいな感じのね、
うん、
ことでしたから、
うん、
すごいいやーよかったですね
あとあれだねまたこの年になって邦画勢が勢いがすごく来てて、はい、まあそれはまあ象徴がやっぱりカメラを止めるこれももうああいうこういうそんそうあのお祭り感は多分一生ないんじゃないかっていう、
ね
うん、
そうですね
体験ができたな
全然ね映画普段見てない友達とかが見て超楽しかったっ、
うん、超楽しかった
ね、
しかもこれもともとね自主映画ですからね、
うん、
範囲的にはね、
う
んそれが1ヶ月の間に、なんかロードショーものになってみたいなね、
うん、
だから片渕さんのこの世界の片隅になんかより
もう全然っていうね
もっとちっちゃい規模の
そう
ものがだってもう全国的になり海外まで行きましたしね、
うんうん
うん、
ねエドガー・ライトも大好き言ってますからね
いや
ーストーブ・ザ・デッドとってね、
うん、すごいですねこんな現象はもう二度と見られないんじゃないかっていうね
そうそうそうそう、
うん
なんだかんだ毎年ものすごいヒットしてる映画ってちゃんとあるんだなと、
うん
ね、全部鳴かず飛ばずでしたねみたいなことないんだね、
うん、
そうね、
うん、
そしてまたね今度はあの韓国映画はちょっとねなかなか 目にしなかったんですけど
確かに
ただ実は11位にねバーフバリが入ってるんですよね
そうですよ
入ってますね
声が大きくなっちゃって
インド映画ねインド映画
私多分ここですごい悔しがってたんだと思います
うん、
11位だって
この年かだからバーフバリーの年でもあったっていうある種の人たち
と
って
、ね、
そうね、
うん、
だってバーフバリーもさ、まあ、最初の、うん伝説誕生だっけ1作目はさ、うん、あれも、なんだっけ通常ロードショーじゃなくって限定公開でなんかこう、うん、何回かやるみたいな2週間のうちにみたいな
そう
そういうとこ始まったらなんか行った人がもう熱烈に爆発して、うん、でバーフバリ単体の応援上映をいっぱいやるような人たちが出てきて、うん、それがなんかこうあの年末の王の凱旋 のこう盛り上がりにもドーンとつながってみたいな、
うん
うん、
そうね
そうでしたね
なんか2018年の顔って結構バーフバリのイメージ俺あったんだけど
そうね
あ入ってないんだトップ10にっていうそこが
そうう
ん、
もうランク外みたいな扱いだったんですかね
あそういうことかな、
まあ、あとは普通にあのね、うん、あのそういうバーフバリ国民以外は別に、うん、あのそんな熱量ないけど国民の熱量が高すぎてでかいものに見えてたっていうのもあるし、
ね、まあそれは大いにありそうですね、
うん、でもまあすごい祭りがやってるから本当祭り一年中祭りやってんだなかなったねバーフバリ
そうだよね1年間通してやってたもんね
いろんなバージョンが公開されてますか
すごかったな
あそこの祭りすげえなーってこう見てる感じが面白かったですね、うん、
衣装とかも揃えていく人とかいましたね、そういえば、
うん
うんうん、
でもやっぱなんかそういう流れってさなんだろうね俺個人的にはその2015年のマッドマックス怒りのデスロードから始まった気がするんだよね、
はいはいはい、
V8 的な感覚、
うんうんうん
うん、
そうやって複数回見たことを共有するみたいな、
うんうんうん、
あそうですね
なかなか、まあ、多分そのバーフバリー盛り上がった人の中にはマッドマックス の興奮を再びみたいなところもあったと思いますね確かにな
るほどね、
うん
そんな中ね、やっぱ邦画がまだまだ強くて、
うん
うん、特に面白いなって思うのは、ね、9位ですね、ちはやふるが2016年には神の句が入ってたのに、
うん、
3作目の結びもここでランクインっていうね、
うん
うん、
だからもうイコールこれはやっぱ近年の邦画の代表であるってことですよね。
いや本当そうだと思いますね、
うんうん、
そういう意味では、まあ、あとやっぱり10位に寝ても覚めてもね、
あこれ意外ですね、
意外だね、まあ、だから単館系の中では、うん、結構ヒットしたというものだ、うんまあ、それだけこう、ね、見た人にとって心に残るような、
うん、
いろんな意味で、
さらにね近年になるとまたいろんな意味がついてね、
ある意味この作品の強度を増したかみたいな、
増したね、おろろっていうね
っていう、ちょっとねすごい映画だなという、
ちょっともう
言葉が濁る感じが
とか ね,、うん、
ね、キャスト誰とか特に言いませんけども、
う
ん、
そうね
言いませんけど、
あと邦画だと、まあアニメで、ね、6位に若女将小学生入っていて、
うん
ね、
これも結構タイミングだったかなと思うね、今からも、要はカメラの止めるものがガーってなってた時に、そういう小さな口コミでもすごい大きななんかムーメントできるんだっていうのがなんか伝染したような感じがあった気がしますね。若女将も最初全然なんか上映数少なくてから始まってたので、
あ
すごいね、
うん、あとちなみにまあこれ10位以下の話なんですけど、
はい、
皆さんあれですよ、 この年はですね、ウィンドリバーとボーダーラインソルジャーズデイがや
って
るという、
ああそうだった、
そうですね、
テイラー・シェリダン、
そうテイラー・シェリダンの年でもあったという、
うん、いい年だった。
バンサル。
あ、そう出てましたね。皆さんウィンドリバー見てください。
宣伝を。
うん、そしてこの後ね、やる予定の203回かな、
うん、
でね、配信する予定のマイリスト発掘委員会で扱う映画、バッドジニアス危険な天才たちは、この年の29位に実は入ってるんですよね。
ですね。
だから、これはどこだっけ、タイだっけ、
タイですね、
タイだ、
タイの映画も結構なんか注目され出した気がするんですよね、
うん
うん、
先生のなんちゃらなダイアリーみたいな
って
、
ね、あ交換日記のやつ、
交換日記のやつ、
すれ違いのダイアリー、
あすれ違いのダイアリーとかね、
うんうん、
ああいうのもタイの映画もすごいんだって、
うん
うん、
あった年だった気がします ね,
そうね、特にやっぱバッドジニアスは本当になんかこう土下座的な、うん、その、うん、そういうなんか東南アジアとかそっち方向のアジア圏での映画とか全然見たことないですから、
うん、
普通にこんな面白い映画を作ってくるのかみたいな、
うん、
びっくりしたみたいな覚えてますかね、
っていう話をね203回でやる予定です。
あそうかそうか、言わない方がゼロ、
はい、
うん、
あとやっぱ今後こんな映画作られないだろう枠、
うん、
第4位レディープレイヤー1、
うん、
どんだけの権利を許可もらえたら可能な映画なんですかっていう、
うん、
キティちゃんとか言いましたね、
もうスピルバーグじゃなかったら誰も無理でしょっていう、
すでに作るとかいう話も出てますけど
ね、うん、一応出てるけどね、
そうなのか、
はい、
それどなた、
誰なんだっけ、スピルバーグなんだっけ、
なんじゃないかな、わかんないけど、
まあまあ一回やったからこそみたいなね、
うん、
あヒットしたしみたいな、
うん、
ガンダム出たしみたいな、
うん、
メーカーゴジラも出
し、小説は続編あるしみたいなことなんだっけ、
そうそうそうそう、
うん、
あそうなんだ、
お
デロリアンも乗りたいしね、
うん、
まああれはでも確かにそう考えるとこう映画好きの夢みたいな映画だったね、
そうですよ、もう映画ファン接待、
そうね、
自身の繁栄みたいなキャラクターで、
うん、
マーク・ライランスがやってた、
うん、
お前スピルバーグまんまやろみたいな、ね、やってましたね、
はい、
面白いです。それが2018年、
うん、
では2019年のリスナー部門ランキング第10位から1位まで振り返ります。第10位アルキメデスの対戦、第9位アラジン、第8位ミスターガラス、第7位グリーンブック、第6位ワンスアッポンタイムインハリウッド、第5位天気の子、第4位ミツバチと遠雷、第3位スパイダー
マン、スパイダーバース。第2位、ジョーカー。第1位、アベンジャーズ、エンドゲームです。
わあ、
そうそうたる感じです
ね。2019は何なんだ、これは。
なんか熱、なんかこう層が厚いというか、こう。
ねえ、本当。
濃いですね。
すごいし。
ワンツースリーがヒーロー映画ですね。
あ、本当だ。
うん、確かに。
DC とマーベル、どっちも入ってますからね。
うん、
まあ、この10年間の総決算みたいな年でしたね。
ああ、そうね、一時的に考えると本当に。
ああ。
ね、そうだね。だからその10年は、ある意味で映画全体をね、アベンジャーズ、MCU が引っ張ってたっていうね、10年だったっていう総括にもなってたね。
邦、うんうん、画もまたね。
うん。そうね。ね、意外とこう入ってね。
10位、アルキメデスの対戦ですよ。
うん、
山崎隆監督、
これはある意味でさ、違う意味で衝撃だったよね。
確かにみんな
こんなすごいもん作ったかっていう。
いや、これすごかったね。いまだにやっぱりな、ね、あの、うん、その後出てきた数々の映画を見ても、
うん、
あれやっぱりどういうことなんだろうってなるもんね。
考え直す。
これだけがおかしかったのかなみたいな、
う
ん、その前に鎌倉物語もあったし、
うん、まあまあ、
同じ年に、
まあ、世間的には世間的にはその、
はい、
はい、
あれこの年にドラクエでしたっけ、
うん、そう
ですよね、
もうほぼ、うん、
それで騒がれ
夏の時期でっていう、
うんうんうん、
そうそう、だからドラゴンクエストユアストーリーの方が先にやってたんで、
そうです、
うんうん、なるほど、
余計にね、
余計にちょっと、まあ、その落差でびっくりしたという感じ、
うんうんうん、さらにね、オリンピックやるってことに関して、おっとこの人はもしかしてそういう思想性を持ってるのかみたいなね、
うん、
オリンピックをヤマトだと捉えてるみたいな。
そうだね、入ってたのに、山崎さん入ってたのにね、開会式のやつ、ね、
おみたいなね感じがしたと思いきや、やはりこう、まあ、ルパン、そしてスタンドバイミードラえもん来て、うん、山崎さんだっていうね。ああ知ってる人になった、
うん、戻ってきたみたいな。
びっくりした、なんだみたいなね。感じはちょっとありますけど、でもやっぱこの年にランキング入ってるってすごいよ。
そうですね、
今後入んのかって思っちゃうもん、もはや。
そうね、なかなか。そうね、
いや大健闘ですね。第4位まで、一番邦画のね上が第4位ですけど、
うん、
アチト遠雷ですよ。
すごい。
ないですよ。
まだ見れてないんだよな。
あ、そうなの？
フリッペそう
なの？そうなの？
ずっとまだ見てないですよ。
見てほしい。
見たいのに見てないですよ、ずっと。
見てほしい。
まあ、ちょっとこれはあれだよね。まあぶっちゃけドイラジ内で扱ってみんな大絶賛とかなったから。
うん、あ、珍しいかよとね。
そういう感じ
で、ね、まあ、みんなのランキングに入ってたんじゃなかったでしたっけ？
そう、そんな感じ。
私以外。うん。うん、
ほぼほぼみんな入れてたと思うよ。
そうそう、入れてました、
うん、だからうちの番組的には4位くらい来てもなるほどって思ったっていうね。
そうなんだ、うん、だなんかね、うん、結構ね、やっぱ俺見つけたぜ感がね、やっぱちょっとどうしても強くてね、
原作から
もう男も、そうそう、もうすごい。そうね、
確かあれだよね、ドイラジの急ぎ映画館を始めた時の、
うん、
最初にあのなんだっけ、マダムフローレンスやって俺見てなくて、うん、でなんだっけ、その次トムハンクスなんかやって、その後かな、
うん、
扱った愚行録、
うん、
愚行録で、いやこれちょっととんでもない監督来ました、ね、西川圭さんっていう、
うん、
この人やばいぞっつってね、俺やっぱあの時にこうベストとか入れてたのすごいなーって、ね、全部細胞違う
や
つですけども、
いやもう2年前はもう半分ぐらいも今じゃないですか。
いや、愚行録の時はもう全然前だから。あ、
そう
かそ
う
か、
うん、
そうね、
その時に、あ、この監督ちょっと一味違うぞっていう感覚をね、あの感じてた自分っていうのに、ほなんか酔ってしまうというね。
確かにね、しかもなんか言ってましたね、もう制作発表した時からもうベストですって言ってましたね。
言ってましたね。お、やばかったね
って言ってた。もうすごい前から言ってましたよ。
どう考えても勝つビジョンしか見えなかったからね。
そうね、ここはまあなんかこう小田さん的にはもう自慢し続けてもいい。
これはそうですね、 いやーまあこれはぜひね、あのミツバチと遠雷会聞いてほしいですけどもね、
うん、
そうですよ、小説読んでわこんなの映像化しようなんてする人はいません、やりたがりません、やったらバカですぐらいの感じがですね、
うんうん、負け戦だみたいなおもちゃよね、音楽どう説得力を持たすんだみたいな、天才に対してみたいな、
うん、そう、そういう音楽より物語上のね課題な役割って担わせるのってもうほとんど不可能ですから
ね、え、
うん、
とある漫画原作のねバンドものの実写化みたいなね、
ですね、
ことをするのかみたいな、
もう別居でもそうですし20世紀少年でもそうですよ、
はい、
大体無理なんですよ、世界を変える音楽とかね、その流したところでね、なんだこれってなるんですよ、あるいは音楽流さないとかねなりがちなんですよ、実際にやってるんですよ、ちょっとごめんなさい熱量が高すぎて、
そう、ね、
ちょっとぜひ聞いてほしいですね、そのミツバチと遠雷会を、
はい、
聞いてください。
逆にメンバー部門で振り返った時にみんなが揺れてるのかって話ですよね、
そうですよね、一体入ってるのかな、
うん、入ってないとおかしいよ ね、 ね、
どうですか ね、 ね、
まあまた変わったからな、だってみんなが
あ、そうですよ、
ハラスメントが
どうでしょうね、
どうでしょうね、はい、
あとちょっとランキング外なんですけれど、
うん、
あの16位マリッチストーリー、13位ローマってネットフリックス作品が入ってるのが、
うん、あ、
なんか、
う
ん、この年ぐらいからなんだなってちょっと気づきました、
うん、ちゃむれいい視点でないですね、
すごい、
で、そうでもなんか、うん、多分ドイラジでも扱っていて、
うん、
やっぱここら辺からね、なんかネットフリックスの勢いみたいのも出てきたのかなみたいな、
ね、
思いますね、よかったしとても、
そうね、だからもう、うん、もうネットフリックス、それまではネットフリックスオリジナルってまあまあのものとか、まあ、あのちょっと小さなお話とかだったけど、
うんうん、
もうネットフリックスは名作を出していきますみたいなのがこの年から、う
んうんね、主役感出てますね、
だってローマってアカデミー賞取ったんだ
っけ、そうそうそう取った取った、
うん、
だよね、だからなんか配信でも見たし劇場でも流れてみた
みたいな、ね、うんうんうん、ってやって
ましたね、うん、いやすごい年だな、
うん、
外国語映画賞か撮ったのはグリーンブックか、
あ、そう、あの作品は撮ったのはグリーンブックで、うん、でも監督として撮ったか、
うん、
あ、
なんかそうだったと思います、
とかこう、
ね、でしたね、
タンタンさん、
あ、あの第7位のグリーンブックはこれもドエラジでやりましたよね、
うん、
みんなでチキンを買っていかないと収録場所に入れてもらえないっていう、
あ、あれなんか遅刻した人が
チキンを買ってくる流れ、すごい懐かしいなって、
ガランチの近くにケンタッキーがあるんでね、うん、
はい、買ってきてましたね、
チキンが交渉になってたという、
そうですね、
買ってこないと開けないよみたいな、
そんなこともありましたな、
ありましたね、
今できないね、そういうこと
ね、できないね、みんなでせーので注文してね同じもの頑張って食べようぐらいしかできないもんね、
そうね、
あ、確かに確かにね、今やるとしたらですね、うん、2年前、
いや、あと意外だよ、俺は9位アラジン入ってるの意外だよ、
そうね、
ウィル・スミス、
うんうん、
あ、そっか、ウィル・スミスでしたね、
うん、青い
見てないですまだアラジン、
あ、本当に
見てないですね、
ガイ・リッチーですよすごく、
うん、
すごくガイリッチ、どんな感想、
アラジンね、そういう映画なんだよ、うん、おかしな映画なんだよ、ね、ある意味で、
ね、私なんかやっぱりあのナオミ・スコットがねすごくこう、
うん、
やっぱりパワーレンジャーで出てきて、出てきてわけじゃないけど、
うん、
ちょっと認知、
うん、
認知され始めてみたいなところから、
うんうん、
アラジンとか、ジャスミン抜擢みたいな流れからもうさ、
うん、
チャーリーズ・エンジェルの3人に入ってきたりさ、
うんうん、
すごい躍進を見た感じする
よね。そうね、うん。
アラジン役の人は誰だったか覚えてないけども。
アラジン役、うん、ネナ・マスードさんって方でした。
ああ、なるほどね。
見てるのかな、どっかで。
うん、でも3作品ぐらいですね、出てるのが。
いや、面白い年だわ。
うん、うん、ね、やっぱでも個人的にはすごいミスター・ガラスがすごい印象的です。
そうね、おお、うん。シャマラン。
シャマラン。なんか私この時なんかシャマランなんとなくいろいろ見てたけど、この年に、うん、あ、私シャマラン結構好きなんだなっていうのをすごい実感したのが、
うんうんうん、
それが面白いよね。マリッペがシャマランを好きって発言すること自体が不思議でしょうがないもんね。中身おまけさんと入れ替えちゃったみたいなさ。そういう感じだもんね。
なんかでも前からなんとなくシャマランのは見ちゃう、つい見ちゃうし、つい気になっちゃうみたいなのあったから、うん、多分そういうのあったんでしょうけど、うん、なんか
それがはっきり認識できたと。
そう、好きとはなんか言い難いみたいなところがあったのが、いや好きじゃない私っていう。
あ、面白いよね。
うん、
いやでもそういう、そういう時あるよね、そういうパターンあるよ。
うん、
さ、ほらなんか絵的にすごい美しいとかでもないしさ、
確かに、なんか色合いがいいとかでもなくて、
ないじゃん、
うん、確かに
話も変じゃん、うん、
マリッペが好きになる要素が、
そうなんだよ、うん、
なんか空気感が絶妙なんですよね、うん、なんかこう引き込まれるというか、
あとだからやっぱなんか独特のなんかあのストーリーテリングがあって、それがハマるのかもしれないね。
うんうん、であとなんかその多分ヒーローものにあんまり自分がハマれないっていうのがずっとあった中で、
うん、
なんかミスターガラスはすごい良かったと思っちゃったところで、
いや思っていいんじゃないの、
だからすごい思っちゃった。なんかそのあ、私シャマランは好きなんだなって思って、
ね、
うん、なんか多分シャマランがなんかあ のなんか作品がっていうよりシャマランが表現したいものみたいなのが多分好きなんだなと。
お、
うん、見たいなって思うんだなと思って。
これもなるほど、ね、シャマラニアン、うん、なんだっけ。
シャマラニアンとかシャマラニストとかこう呼び方揺れがありますが、いろいろ言われております。
うん、ですね、なんかね、
そう気づいてしまった年でしたね。
あ、
うん、
なんかチャブレがこうマブリーとか言うのと近い感じですね。
そんな感じですね。でも今の話。彼と私宮崎駿の感じとなんか近いなと思って、その人が作ったものがもういいみたいな、で同じなんかそんな感じなのかなってちょっと今思いました、
うん、
なんかこう応援したい要素というか、なんかそういうのも含めてまるっとこう、うんうん、見ていきたいなみたいな感覚がこれからあるなと思いました。
そうかそうか、
うん、
そうだよね、これもじゃあヒーロー映画としてみれば、
うんうん、
まあ、
一応そうね、うん
うん、この年じゃあトップ10に4本も入ってたってことになるんですね。
そうね、うん、
そっか、
とんでもねえ年だな。まあ、あとタランティーノが入ってたってことですよね。
うん、
6位、
6位、
うんうん、
ワンサーオンのタイムインハリウッド、これもすごくすごかったですね、すごくすごく頭悪い
火炎放射器がね、
火炎放射器がね、
懐かしい。
いや
でもあれですね、多分2008年のランキングを作ったらダークナイトとかアイアンマンとか入ってくると思うんで、
うん、あ、うん、重なりやすい、
うん、
映画
そうそう、ヒーローの10年っていうのを感じるなっていうのを改めて思うなって
、
うん、
先ほど言ったけど、なる
ほど、そうそうですね、うん、
じゃあいいですか、2020年、
はい、
はい、
つい最近発表したものですけど、
はい、
はい、
もう早く振り返るのかという
2020年のリスナー部門ランキング第10位から1位まで振り返ります。第10位燃ゆる女の肖像、第9位レ・ミゼラブル、第8位ジョジョラビット、第7位1917命をかけた伝令、第6位スイングキッズ、第5位フォード VS フェラーリ、第4位ハチドリ、第3位ストーリーオブマイライフ私の若草物語、第2位パラサイト半地下の家族、第1位テネット、
うん、
でしたよね、うん、
でした
ね、新しい
振り返りも何もやっぱ
この前やったばっかだっていう、
ね、この前やったばっかりなので、もう見てますよ、なんか、
あ、見ました、なんかもう そのランキング上がった当初は見てなかったの2本見たんですけど、
ね、すごい、
どれどれ、
あの パラサイトをまず見てなかったので見ましたっていうのと、 あと燃ゆる女の肖像、
おお、
見てきましたね、
素晴らしい、
見れんの今、
ギリギリ
やってた、いやもうやギリギリやってたところです、見ただけなので、あ、そうなんだ、うん、あれなんですけど、いやパラサイトは すごいあれでしたね、賞は取るのは分かるって感じで終わりです、う
ん
うん、私には分かりません。分
かんない映画いっぱいあるからね、ラップですね、絵的に嫌だからね、あれね、
うん、なんか前半部分は割と楽しかったんですけど、
うん、
なんかあのどんどん侵食していく感じ、
はいはいはいはい、
多分そのテンションがずっと続ければ多分楽しかったかもしれない、うん、まあでもそうだったら賞は取らないんでしょうけどと思いながら、
そうそう、ただのジャンプ映画みたいな、
そうそうそう、まあちょっとそういう感じですかね。で燃える女の肖像は、まあ、すごくやっぱり良かったですね。
そうだね、うん、絵的にもいいのかな、撮影すごく良かったからな、
うん
うん、おまけさんも見てるのか、
あおまけは東京国際映画祭で見ましたね、ちょっと自慢で一番でかいスクリーンで見ましたね。
おお、
はい、
うん、だまだやってるとこあるみたいですね。
そうね、まだ、
そうなんだ、
上映会とか少なくなってるだろうけど、
うん、そうですね、なんか武蔵野館とかでもやってるみたいですね。
あ、うん、無防防して増えたんですね、うん
うん、なるほど、やっぱ絵描く絵、あの映画は好きだなと思います。
あ、そっか、
そうだよね。
まあ、ほんでまたあれだよね、まあ、このそういうのも、まあ、この前、年末のやつで話したばっかだけど、下半期スペシャルで、うん、そうね、やっぱりこうパラサイトにね代表されるような感じでね、あのまあハチドリとかセンキキッズとか、こうやっぱりまた韓国映画がちょっとね増えてき、あのなんか注目されてるみたいな強い年ではあったかなっていう感じでね、
うん、
下の方だけど18位で82年生まれキムジュンとかも入ったりとかしてね、
うん、それこそなんかそのテレビの地上波でパラサイトをやるっていうぐらい日本でこう韓国映画がメジャー化してきてるんだなっていうのがすごいですよね、
うんうん、そうね、もう無視できる存在では確実になくなってるもんね、
うん、
あそこでアカデミー賞取ったもんね、うん、外国語なのに
ポンジュノとは何かみたいな本とかもなんかすごい出たりしててね、
確かに並んでるかも、
う
ん、
そうですね、ポンジュノの電気漫画とか翻訳されてましたよ、
うん、
もう偉人だと、
そう
歴史上の偉人みたいな、
ベーブルースとかね、豊臣、めちゃくちゃですけど今言って
るのは、はい、全然
歴史上のねやっぱ偉人の漫画の中の、まあ、新しい1ページですよ、本樹の、
うん、
すごいよね、
うん、
まあ、あと僕ね1位のテネットの回の時かな、
うん、
なんかおまけさんにさらっと、
う
ん、メメントのね小説読んだことあってみたいなこと言って、こたつのオールタイムベスト1位のメメント俺よりも好きじゃねえかと、そんな小説あんの知らねえぞみたいな、
うん、
だいぶ嫉妬しておりまして、その後まあ、タンタンに誕生日プレゼントで、
お
メメントの本、あクリスマスか、クリスマスプレゼントでメメントいただきまして読みましたよ、
うん、
お
う、そしたら不思議な作りでしたね。
そう変な。
まあ、もともとノベライズで日本人の人が書いてるんですよね。日本人
が。あ、そうだったんだっけ、
うん、
で、メメントってさ、ラストシーンから始まってこう徐々に遡っていくっていうことで記憶がね、まあ維持できない人を体験するみたいな感じじゃないですか。順番通りなんですよ普通に。みたいな。だから記憶障害を疑似体験じゃなくて。客観的に記憶なくなってる人を観察するって感じなんですよね、
うん、
全然違うお話です、ね、
そうです、彼なりのだったらいいなってか、もしも的なラストにつながってて、
うん、
これも俺の考えたメメントだっていう感じでしたね、
うん、
それ読みながらやっぱ時間についていろいろいじってたあの時からやっぱりノーランはすごかったなっていうのを逆、うん、改めてね再評価につながりましたね。
そうですね。
そういう意味でテネットおもろいなと、
うん
うん、これもみんな人が入った、
うん、
そうね、
うん、あれでしたっけ、
はい、
あのドイラジのメンバーはみんな入れてなかったってなんか言ってましたよね。
あ、そうだった
確かテネット
そうです、ね、
みんな綺麗に入って
なかったランキングで、あ、うん、そうだったっけ、
もうあれも10位にも入ってないんですよ。
そうですよね、みんな入れてないんですよね。
こんなに話題だったのに、
今回5年分を振り返った時にみんなそれぞれのメンバーの見てったら、
う
ん、
もしかしたら、
うん、テネット、あ、やべ、あの時入れてなかったな、おかしいなそれはみたいな感じで、
なるほどね。
可能性はね、
まあ、あれですよ、なんかこう、まあ、あのその後に改めてこう個人的なランキングを、まあ、つけてるわけですけども、
うん、
部門別とかね、
部門別とかでおまけはやってるわけですけども、
よくやってますね。
で、あのね、その日は大量な投稿がおまけにしたら増えるっていう、ベストのやつだけで 3,40 個いくかみたいな、あれやってるんですけど、
うん、
そこにはね多分ね10位以内に入った気がするな。
あ、やっぱ細かくなると、
う
ん、
そうね、そうそうそう、
うんうん、
メンバーも楽しみだね。
そう、
それでまあ2020年の振り返りはさすがに最近すぎるのでね
そうですね、ぜひ、ね、ぜひ聞いてもらうと、その下半期スペシャルを、
はい、
ぜひ、
うん、
もらえればなという形です。さあ皆さんもね、あ、どういう年だったかなってこうぼんやりね思い出しながら、今回のランキング振り返りをね聞いていただければなと思うんですけれども、じゃあメンバー部門、僕らそれぞれこの5年分でベスト10をねこう作り出して新たにランキング作っていくんですけど、こちらについてはいつも通りポッドキャスト YouTube で配信されるわけではなく、ブースというところでね、有料販売という形になりますということで、ぜひですね、まあ、ちょっと応援してやってもいいよ、それちょっと気になるなみたいな方はぜひね、ご購入いただいて聞いていただければと思います、うん、ということで、
よ
ろし
くお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
ドイラジのシネマランキング振り返りリスナー部門でした。じゃあ次回とかのやつのもろもろのやつの告知です。
さて、次回のミリオダイトークで募集するテーマが2021年楽しみな映画と、急げ映画館はちょっとこういった状況なので、マイリスト発掘委員会をやっていきます。次回は、バッドジーニアス危険な天才たちをみんなで見ていきましょう。ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。うちお願いします。
はい、田原です。
はい、
また肉地図さんの方にお邪魔しまして、
お月一レギュラー
底辺文化系トークラジオ29歳までの地図さんにお邪魔しまして、漫画の話をしてます。
お、漫画担当、
すごい。
今回は鬼滅の刃について、山田さんと語っているはずです。はい、はい、ちょっと大ネタなのでぜひ聞いてもらえればなと思います。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。今月の、あ、違う、リアルイベントは現在お休みしていますが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。今月のイベントは間もなく開催、1月30日土曜日の15時、お昼の、あ、午後の3時から開催を予定しています。参加は無料です。チケットは、多分まだ残っていると思うので、気になる方はぜひぜひぜひチェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフで、ツイキャスを配信しています。映画のおしゃべりをしていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニオダイトークでは2021年楽しみな映画、メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、バッドジーニアス危険な天才たちを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうでは、みんなでデンジャーゾーンを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回締め切りが2月5日です。次回の予告が、ドリーフェイバリットシングスが担当が小田さんがやっていきます。ネットフリックスで会いましょうは、マ・レイニーのブラックボトムをみんなで、語っていきます。はい、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私マリッペと、
おまけと
ハタと
サムレイと
タンタンと
コ たつでした。
まったね。
やったいだった。
いやそうだ。
めでたい。